願いします。
今コロナウイルスの影響もあって、小中高が休校になって、働き方が見直されてると思うんですけども、辻先生はどう思いますか？
どう思いますか？コロナウイルスの影響で、トイレットペーパーがないとか、ティッシュペーパーがないとか、いろいろあるんだけど、僕はその中で一番注目しているのは、GMO の熊谷社長が、プレスリリースもしたツイッターでツイートしたこの在宅勤務に関して僕が一番注目してて、まずツイートをちょっと読み上げると、在宅勤務開始から3週間何がすごいかというと、業績に影響がほぼない。この結果を見て、そもそもオフィスが必要なのか真剣に考えていると、在宅勤務の判断は正しいと評価されているけど、駅前のオフィスを一棟丸ごと借りている判断って一体どうなんだろうっていうツイートね。これは仕事の会社としての仕事としてのあるべき姿にどうなのって疑問文をね、クエスチョンをボーンって出してるね。普通だ、常識だと思われてるやつにいるのかいらんのか、これいらないんじゃないのかって言って問題提起してるよね。でその中でオフィスをねなくしたっていうその意見とかもいろいろあって、でオフィスがあると一極集中しちゃうんですけど、オフィスがないと社員が分散してるしとか、その東京だけにみんなが集まるわけじゃなくなるから、その地方とかにもね、その残ったままになるから、そういうのもいいんじゃないでしょうかとかいうのもあるんだよね。で、それぞれのメリットっていうのがあると思うのよ。社員さん側、従業員側のメリットと社長さん、経営者側のメリットっていうのがあって、まず社員さん側のメリットからすると、人生で最も過酷で無駄な時間と思われる満員電車からの解放あれほど無駄なものはないとあれほど地獄なものはないと僕は思ってるんだけど、その満員電車がね、経験しなくても済むっていうのは、あ、いいと思うな。あと
車で言うと渋滞ですよね。
そうだね、
朝の通勤だし。
そうだね。1時間とかさ、1時間半とか2時間とかかけて会社へ行くわけでしょ。もう無駄やろそんな時間。であとはそのそういうのも含めて、風邪やインフルなんかのそういう病原菌をもらってくるっていうことがなくなると、その通勤でもらってくることが多分多いと思うのよね。あとは、ランチ代だとかコーヒー代とかそういう小さい無駄なものにお金を使う必要がなくなってくるっていうのと、あとは同じように無駄なコミュニケーションがなくなると、雑談とか愚痴とか、例えば集中してやりたいっていう時に、なあなあなあとか言われたりとかすると集中力切れちゃうとか、もう本当無駄なね、ちょっと飲みに行こうよっていう、
自分のマイペースでできるってことですね。自分のペース、
そうなんか自分のマイペースって言うとゆっくりやりたいみたいな感じで思えちゃうけどそうじゃなくてさ、ガーッと集中してやりたいって言うとに、休憩だからどこどこ行こうよって言うと、休憩いらねえんだと、とにかくこれ終わらせたいんだっていう時に休憩せざるを得なくなるっていうのとか、あとはその上司から呼び出されてとか、そういうのがなくなるよね。あと詰められるってこともないと思うし詰められることはあるかもしれないけど、そういう飲み会とか、人の悩みって、もともと人は何に悩むかって知ってる？
知らないです。
人間関係で人は悩むんだって、基本的には。そういう人間関係がなくなるよね、在宅勤務、俗に言うテレワークとかになると、なくなると思う。だっておつぼね様のご機嫌取りとかさ、いらないわけでしょそんなの先輩社員のね、この
ごます
りもいらなくなるよね。そういう意味ではいいと思うね。あともう一個メリットとして、これ僕が一番大きいメリットになるんじゃないかなと思うんだけど、家族との時間が増える。子供のいってらっしゃいとか、お帰りなさいっていう言葉だとか、そういう家族のコミュニケーションが取りやすくなって、家にいてるってことはね、子供たちと一緒に接することができるから、そういうのってすごくいいと思うんだよね。これが俗に言うテレワーク、 これ最初に言おうと思ったけど忘れたな。テレワーク、在宅勤務、あとリモートワークっていうこのなんか3つの言い方があるけど、まあ、そういうメリットがありますよね。これ僕一番いいメリットってやっぱ満員電車がなくなるっていうのと家族との時間が増えるっていう、これ最高のメリットだと思うんだけどね、うん、特に東京とかさ時間通りにちゃんと来ない電車が、
はいはい、
うん、東京は大丈夫だろうと思ったら逆なんだよね、来ないのよ。だからそのなんていうの、電車が止まってもいいように30分前1時間前に出発しなきゃいけないとかいうのが出てくるんだよね。俺もどういう目にあったわ出版社のとこ行こうと思ったらね、止まってしまいましたとか言って言うてあったからさ、うん、で、もう一個経営者側社長側のメリットとしては固定費がかからない、オフィスの費用がね、うん、まあ、要は家賃がかからないってことだよね、うん、で、あと交通費を支給しなくてもいいとかね、まあ、そういうのがあると思うんだよね、うん、まあ、メインはやっぱりすごい莫大な固定費がかからなくなるっていうのが結構でかいかなと思うのよ。で、なんで一等地に会社がね、その一等地にビルを借りてそのオフィスを借りてやりたいかっていうと、僕はね2つあると思う。1つが見栄のため見栄のためね、うん、で一番のメインはここだと思う。2つ目のあれ求人のためだと思う。
へー、
うん、うん、一等地にあるとそれだけでやっぱ人が集まりやすいんだよね、
はい、
うん、その交通の便もいいし、やっぱり一等地にあるっていうだけでそれだけでステータスになるから、ここに通ってる俺すげえだろみたいな感じになるから、人がね集まりやすいんだよね。なんか求人しやすいっていうメリットがあるんだよ。特に一流企業の中のビルの中に入ってると余計そうだよね、
はい、
うん、無名の会社がそういうビルに入ってると、うわすげえこのビルって丸々が入ってる、同じビルに入ってるっていう感じになっちゃうから、なっちゃうっていうかなるから、その求人しやすいっていうメリットがあるんだよね、うん、だけどこういうリモートワーク、テレワークが普及してくるとあんまりそういうのも関係なくなるんじゃないかなと、うん、でもしそれが関係なくなってきたらどうなるか、うん、俺ボーナスに反映されるんじゃないかなと思うね同じ経費として出ていくわけだから、それ従業員に還元してあげたら給料ものすごい上がると思うんだよね。そしたらテレワーク万歳、あ、在宅勤務最高だっていう人がいっぱい出てくると思うのよ。うん、オフィスに通わなくて在宅勤務できるんだったら、はい、給料はいくらアップしますよとか言ってなったら、はい、やったーっていいことしかないやん、そんな、はい、やったーってなるわけやんか。だけど多分頭の固い人、古い人なんかは会社に来なければ勉強じゃないが仕事できないじゃないかと、はい、家ではできないだろとか言って、言う人いてると思うのよ、はい、頭の固い人ね、はい大丈夫だと思うそれ、
はい、
うん、だって学校、子供たちで言ったら学校に行かなかったら勉強しないっていうのと一緒なんだよね。
勉強できない、
あ、そうそう、勉強できないって言ってるのと一緒なんだよね、はい、学校じゃなくても勉強できると思う、
はい、
家でも勉強できると思うのよ、
はい、
例えばっていうか勉強できる子っておそらく学校に行かなくても家で勉強ちゃんとやってるから、
はい、
やってると思うんだよね、うん、だけど自分そういうふうにね会社じゃないとダメだって言ってる人はそれと同じこと言ってると思うわ、うん、どうせやってねえだろって思う、そういうこと言う人って、うん、どうせ会社行ってもやってねえだろって、
はい、
うん、なんかね、ずっとマインスイーパーやってる人とかいてるらしいからさ、うん、そういう何もやってない人とかはそうやって言うのかもしれない。だって会社に行ってたら仕事している風でしょ、
はい、
俺もそう思う、うん、今こう事務所があるけど、
はい、
俺会社行く意味あんのかなって、
は
い、いつも思う、最近すごく思うようになってきた、うん、もうこの MacBook があるからさ、
はい、
家でもできるし、もう会社に行く意味あるかな、すごく思う、まあ、ただもうその見栄えのためにね、例えばこの YouTube もさ家で撮っててさ、ここにカーテンがあってさあったらとか思うでしょ、だからこう会社の中で撮ってるんだけど、まあ、そういうのもなんかこう仕切られるでしょ、なんかこう見えるやつあるじゃん、そういうのもあるし、あんまり関係ないんじゃないかなと。あと 会議とかどうするんですかって言われると思うんだけど、会議もこれから 5G とか10年後 6G っていうのかな、あれ 6G っていうのか、あのあれが普及してきたら多分 VR 会議っていうのが出てくると思うね。あのスターウォーズとかさ、あのキングスマンみたいな映画のね、あんな感じでこうね、あの その場にいない人がここにいてて座って、あの会議できるような感じみたいな。そのうちその何にもなしてもビョーンってスターウォーズみたいに出てくるかもしれんけど、最初は多分眼鏡とかかけてやるかもしれないけど、そういうのでね、できると思うんだよね。あとなんか、ネットの人はそれで飲み会とかするらしい家で飲み会、その、ね、インターネットで通信して喋りながらっていう、そういうのも新しいなって思うね。その場で飲んでてその場ですぐ寝れるしとかあるから、まあそういうのもあーと思うな。特に僕はこのコロナの方で注目してるのが、その在宅勤務テレワークっていうやつ、これが仕事の働き方っていうのを変えていくだろうし、あの学校もね、休校になって授業がなくなったからって言って学習塾が無料で、なんかそういう動画配信サービスとかやってるでしょ。ABEX も無料で、なんか浜崎あゆみとかのライブとかを無料でやってるでしょ。そういう風な感じでリアルじゃなくてもそういうこうバーチャルっていうか、そういうのであの教育ってできるからさ、あの映像動画で伝えることができるっていう、これからそういう時代になっていくな。それの一番最初の頃だと思う。だからまだいきなりは変わらないとは思うんだけど、徐々に徐々にそういう風になっていくんじゃないかなと思っちゃいますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。